皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。この1週間じゃないか、2週間ぶりですからね、2週間いかがお過ごしだったでしょうか。僕はですね、先週収録したかったんですけど、なかなかこう正直気分が乗らなかったんですよ。単純にもう暑さにやられてます、ここ最近。なんかね、福岡の方はですね、まあ、もちろん雨もひどかったんですけど、ちょっとねやっぱ気温が高くなってきているのと、梅雨時のこのジメジメ感、朝ね会社に行く時にはもうなんか駅まで歩いたらもう汗びしゃびしゃですからね、なかなか電車に乗りたくないような、まあ、そんな生活をしておりますね。やっぱこう、まあ、冷房にね当たりすぎるっていうのはまた体壊してよくないんですけどね、やっぱりこのちょっと暑いのにちょっと体がなかなかまだ慣れてない感じですね。はい、皆さんどうですかね、無理ないようにね、過ごしてもらえればなというふうに思っております。そんなこんなで、週刊いなチャンネルラジオお付き合いください。はい、どうも稲本でございます。福岡でコミュニケーションや情報伝達に関わる仕事をしております。さあ、今回はですね、ワンダースタジオっていうやつをねちょっと触ってみてね、その感想をちょっと言ってみようかなというふうに思うわけなんですけども、なかなかね音声じゃ伝えにくいものなんでね、これ難しいんですけどね。ワンダースタジオってご存知ですか。まあ、ネットでね調べてもらえたら分かるんですけども、ブラウザー上で動くんですけどね、実写の映像に対して、コンピューターグラフィックスのキャラクターを、まあ、ちょっとドラッグ&ドロップしちゃうとね、合成その人の動きに合わせて動いちゃうんですよ。まあ、イメージで言うとスターウォーズの、C3PO か R2D2 の C3PO の方ですね、あの人型の方ね。で、人型の方、例えば僕がこう街中を歩いている映像を撮る、実写で撮るじゃないですか。で、それに対して、そのブラウザーの中のアプリケーション上でね、 C3PO の、 あの金色の人型のやつね、あれをこうドラッグ&ドロップして映像の上にペコッとはめちゃうと、僕が消えて C3PO が動いちゃうんですよね。全然説明が下手くそでしょ。これね本当でもね、触ってみていただいた方が多分わかると思います。フリーのねプランであればですね、まあ、サンプルの映像を使ってのものしかできないんですけども、まあ、本当に簡単に、合成映像が、作ることができます。まあ、何がすごいかっていうと、その例えば、僕が歩いて僕よりも細いキャラクターの CG をはめた時とかって、要は、自分の方が細くなっ、キャラクターの方が細くなっちゃうんで、合成した時に背景の、ね、映像とかがうまくならないのかなと思ったら、どっこいですね、きちっとねその背景さえ作ってくれるんですよ、そのアプリケーションが。これね多分映像業界結構どえらいことになるんじゃないですかね、このツールによって。なんかね、もう本当にパッと頭に浮かんだのは、あのスターウォーズですね。スターウォーズ、まあ、僕らが大学生の頃ですか、スターウォーズのエピソード1みたいなありましたけども、ああいう映像が基本的に実写の中で作って、あとはもう人がね演技をして、別にあの何ポインターみたいなのつけずにですね、演技をしたものに対して、指示を当て込むことができるよっていうのはこの時代ですね。これはすごいですね。まあ、これもあの人工知能がねなせる技だと思いますので、まあ、これが、ね、今この段階であるとするならば、おそらく、まあ、あと半年もするとかなりまたバージョンが上がっていってですね、もっともっとできることは増えてくるんだろうなというふうに思います。もちろんね、その作っている、当て込んでいくコンピュータグラフィックス CG の、オブジェクトというか人の キャラクターのデータというものがどこまで綺麗になっていなきゃいけないかみたいな課題はね多分あるんでしょうけども、とりあえずですね、あそのドラッグアンドドロップでね当て込んでいけばもうできちゃうみたいな、すごい世の中だなというふうに思いますね。瞬きとかさ、口の動きとかも全部それ追ってくれるんですよ。これなんかねもう本当にもうとりあえず触ってもらうかですね、ワンダースタジオで検索をかけてそこに載っているなんかプロモーションムービーみたいなもの、まあ、YouTube でもねもう何個か上がってましたんでね、それ見てもらった方が分かりやすいかなと思いますね。なかなか音声では伝えにくいことを今日はやってみております。その他にもですね、やっぱりこの AI 関係の映像制作、映像コンテンツを作る技術はやっぱり上がっているのがここ1ヶ月ぐらいの様々なトピックかなというふうに思います。海外の方ではテレビ CM ですかね、コカ・コーラの CM とかももう、生成 AI から作られたものが出てきていますし、インタビュー映像とかもね、バーチャルアバターみたいなものが全然日本語を喋ってね、映像になってもくれます。なんか英語しかね対応できてなかったのが、ついこの前、日本語にも対応しているものが出てきて、日本語で文字打ち込んだら、まあ、AI ナレーションのようなものが、まあ、もちろん喋るんですけど、まあ、音声としてね喋るんですけども、それに合った形で、例えば外国人の女性の映像がちゃんと口元が日本語の発音になりつつ動くと。でこれはまたスピードの変化も自由にもできるし、ってなってくるとね、もう本当に何にね、こうやって今僕こうやってリアルタイムに音声収録してますけどね、喋りもっと上手いやつが出てくるわけじゃないですか。これ困りますよね。でも逆にこういう下手なというかね、行ったり来たりしながらよく分かんない喋ってる方に価値が出てくるのかもしれませんけども、これはまあねよく分かりませんが、でもまあこうやってやっぱ今年に入ってやっぱりこの人工知能周り、生成 AI 関係はもう一気になんか広がっている感じしますね。だって世の中で、チャット GPT とかでわって盛り上がったのって3月の中頃ぐらいでしょね、3月の中頃ぐらいに GPT-4 が出るじゃなんじゃって言ってた頃からですよ。もうチャット GPT のなんかね方向はもういろんなことがやっぱ議論にもなってくるし、いろんな人が使ってるし、という状態にもなってる。で画像系で言えばミッドジャーニー、ステビルディフュージョン、そこのあたりが去年の10月ぐらいですか、夏から10月秋口ぐらいにかけてガッと盛り上がったものが、まあ、当時はね全然、精度も良くなかったわけなんですけども、もう今やもう全然ねとてつもない、ビジュアルを作り出していますし、まあ、悪い方向にはなるんでしょ、悪い方向かどうかは分かりませんけども、Amazon の方とかではね、生成 AI で出来上がった若干グラビアアイドルの写真集みたいなものも売られていたりもしますからね、まあ、この辺りがまあどういう風になっていくのかっていうのはもう想像がつかないスピードになっていくのは間違いないと思います。なので今回ちょっとお話しさせていただいたワンダースタジオであったりとか、まあ、この辺りのものも今どれぐらい使えるとかの評価は別に置いといて、まあ、こういったものが世の中に出てくると、まあ、一気に進化のスピードっていうものが早まっていくと思いますんで、まあ、その時にいわゆるクリエーターと言われる人間たちがどういう立ち振る舞いをしていくのが大事なのかなというところになりますよね。なんか仕事がなくなるってわけじゃないんですけども、まあ、先日ねある、勉強会でもお話出てましたが、なくなるっていうよりは置き換わる、入れ替わる、まあ、そのあたりのものになってくるんじゃないのかなというふうに、まあ、僕もね思いますね。まあ、言ってしまうとこういった人工知能系のものとのどういうふうに付き合っていくのか、使っていくっていうよりは付き合っていく方向でちょっと考えてみた方がまあ健全なのではないのかなというふうに思っています。もうね明らかにね人が普通の人がね 要はちょっとしたお小遣い的なお金を出せばですね、コンピューターグラフィックスで楽しむことができる時代にもなってきましたし、まあ、もうウェブサイトなんかもサクサクと作れてしまうような時代になってきましたんで、まあ、そうなってくるとプロたるゆえんみたいなものもね、やっぱり考えていかなければいけないんじゃないのかなというふうに思っとる次第でございますとね、まあそんな感じでですね、まあ、ちょっとね、最近ね冒頭話したように、もう暑さにやられておりまして、なかなかインプットした情報をきれいにまとまるような頭が回ってない、昨今でございますので、ちょっと今回はこんな感じで、ご勘弁ください。最後にお知らせでございます。僕はこのポッドキャストの他にですね、毎日、ノートの方で記事を投稿しております。懲りもせずにノートがもう4年目に突入しておりまして、4年目ももう半年が過ぎたわけでございます。あと残り半年すれば丸4年がやるのかと思いますと、いつまでやるんだろうなというふうに思っておりますけども、まあ、これもね、まあ、一つのね継続していることということでですね、よかったらね、覗いてみていただければなというふうに思います。イナチャンネルスペースノートで検索かけるとどれか記事がね、引っかかると思いますので、ぜひそちらの方も覗いてみてください。ということで今回はですね、ワンダースタジオっていうものをちょっと一つテーマに、若干また人工知能系のお話ということでお伝えいたしました。ということで、週刊イナチャンネルラジオ、お相手は稲本でした。また聞いてやってください。